お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き7章9節から60節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き7章の学びをしていますが、9節から16節。族長たちはヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトをパロの前で、恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ところが、エジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの父祖たちには食物がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、はじめに私たちの父祖たちを遣わしました。二回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。さてステパノは人々にエジプトからの解放を思い起こさせ、さらに最初イスラエルの子らがモーセに従うのを拒否したこと、そしてモーセはずっと最後まで彼らに悩まされてきたことを示します。17節から21節。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて、幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。もしもラメセス2世がこの圧迫したパロであったのなら、モーセが次のパロになっていたかもしれないのです。パロの娘がモーセを自分の息子として育てました。ラメセス2世には息子がいませんでしたから、モーセが次の後継者になってもよかったのです。22節。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。モーセはエジプト人の教育の中で育てられました。エジプト人たちは数学、科学、工学、建築学、そして天文学をとても優れたレベルまで発展させました。彼らはこれらの研究の領域を本当に素晴らしい方法で発展させたのです。ピラミッドの中に見られる色彩は何世紀も経ても色褪せないものでした。彼らは死体に香料を詰めて保存することについて知っていました。また太陽までの距離を計算しました。このように彼らは非常に高いレベルの文化を持っていました。 ですからパロの娘の息子として育てられたモーセは、あの当時の教育のすべての特権がありました。彼はすべてのエジプトの知恵を教えられました。でもまだ彼は神様の民を導く用意はできていませんでした。この世のすべての勉強も神様の民を導くためには彼を十分には整えてはくれませんでした。人間の知恵は神様の御言葉を理解するのには十分ではありません。なぜなら生まれたままの人間は神様の御霊のことを受け入れることができないからです。なぜなら神様の御霊のことは御霊に識別されるものだからです。エジプトでの40年間の学びの後、神様はモーセを荒野に置かれました。そこで神様は彼に特別な訓練と教育を行い、モーセにイスラエルの解放者としての訓練を与えられました。23節から25節。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを、皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。モーセは自分の力で自分の兄弟たちを助けようとしたのです。でもモーセはまだリーダーとして本当には用意ができておらず、神様は彼を訓練するために砂漠に連れて行かなければなりませんでした。26節から28節。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この時モーセは急に恐ろしくなりました。29節から31節。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、ミツカイがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。モーセはイスラエルの子らを解放したかったのですが、その時にはモーセもイスラエルの民もその用意ができていませんでした。そしてその後、神様が彼を解放者として召されました。32節から34節。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。神様はモーセに、私は彼らのうめき声を聞いたと言われました。神様は彼らの必要をご覧になりました。だからこそ神様は彼らを解放されたのです。神様が私たちのために救い主を備えてくださったのも同じ理由からでした。神様は私たちを見下ろしてご覧になったものは他でもなく堕落した腐った罪人たちだけでした。私たちは不正の中に失われていた絶望した罪人だったのです。そのような私たちの醜さにもかかわらず、神様はあなたを、そして私を愛して救い主を送ってくださったのです。 35節。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。イスラエルの歴史を通して御使いのミニストリーが強調されています。神様は御使いのミニストリーを通してモーセに律法をお与えになったのです。今日私たちはクリスマスに御使いについて多くのことを聞きますが、御使いは何の目的で誰に語っていたのでしょうか。御使いたちはイスラエルの人々にメッセージをもたらしたのです。それはマリアであり、ヨセフであり、ザカリアであり、そして羊飼いたちでした。神様はこの教会の時代には御使いを通してメッセージを送られることはありません。これまで私たちのところには一人の御使いも現れていません。それとは対照的に、御使いは確かにイスラエル民族の一員には現れて、神様からのメッセージを運んだのですと、マギー博士は述べています。36節。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で、航海で、また40年間荒野で、不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの父祖たちと共に荒野の集会においても生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。ここには荒野の集会とありますが、荒野でのイスラエルは神様によって特別な目的のためにエジプトから呼び出されたグループの人々だったのです。39節。ところが私たちの父祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、イスラエルは物理的な意味ではエジプトに帰っていくことはしませんでした。でも心の中では彼らは何度もエジプトに帰っていったのです。40節。私たちに先立ってゆく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのかわかりませんからとアロンに言いました。彼らはモーセに何が起こったのか知りませんでしたし、知ろうともしませんでした。彼らはモーセを明らかに拒否したのです。41節。その頃彼らは格子を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。ステパノは彼らに、イスラエルがいつも反抗的だったことを示しています。42節。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と供え物と私に捧げたことがあったか。彼らは偶像崇拝に陥りました。だからこそモーセが、そして後にヨシュアが人々に神様を選んで偶像から立ち返りなさいとしきりに勧めたのです。43節から46節。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。私たちの父祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの父祖たちはこの幕屋を次々に受け継いで、 神が彼らの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。ご存知のように、神殿はダビデのアイデアでした。47節から50節。けれども、神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし、意図高き方は、手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方は、どのような家を、私のために建てようとするのか。私の住むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。さて、ステパノはこの当時の宗教的指導者たちを非難し始めます。51節から53節。堅くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち。あなた方は、父祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは、正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方が、この正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は、御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。肉体的には、この男たちは割礼を受けていましたが、彼らの心も耳も無割礼でした。つまり、何年もにわたって、自分の先祖たちが神様に耳を傾けなかったように、彼らもまた、神様に聞こうとはしなかったのです。これは非常に大胆なスピーチです。ステパノは彼らにエジプトからの解放を思い起こさせました。神様はモーセを解放者とされたのに、イスラエルは彼に従うことを拒否しました。アラノの経験は神様への反抗の数々であり、金の格子を作ったところで頂点に達しました。この地に偶像崇拝という伝染病がまたもや発生し、それはバビロン捕囚という結果をもたらしました。ステパノはイスラエルを約束の地に導き入れたヨシュアと、天国への道を開かれたイエス様をもって締めくくります。彼は律法が御使いのミニストリーによって超自然的に彼らに与えられたのに、彼らは律法を守らなかったと非難します。彼らはおそらくイエス様の誕生が御使いによって告げられたことを知っていたのでしょう。明らかに彼らは主を裏切った裏切り者であり、主を殺した殺人者でした。54節。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりした。ステパノが言ったことに対して、彼らはどれほど彼を憎んだことでしょうか。55節。しかし聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、神の右とは、目立つ場所、名誉の場所を示しているのです。神様はイエス・キリストに、ご自分が栄光を与え、他のどの何にも勝る名前を与えると約束されました。イエス・キリストは崇められます。主は神様の右におられます。ヘブル人への手紙一章三節にはこう書かれています。御子は、また、 罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。主が神様の右の座に着かれたという事実は、主の働きが完了したということを示しています。私たちの贖いは終わりました。でもそのことは、主が今私たちのために働いておられないという意味ではありません。ここに主は立たれて、ご自分の最初の殉教者をお受けになろうとしておられます。56節から58節。こう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら、耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。この二人の若者、ステパノとタルソのサウロは、ここで初めて一緒になりました。この時彼らは敵同士でした。59節から60節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ステパノは眠りにつきました。ステパノは彼を迎えるために立っておられたキリストの御前に行きます。ステパノは主と共にいるために主のもとに行った教会の最初の殉教者でした。その日そこにいたもう一人の若者はパリサイ人で、自分はすべてのものを持っていると思っていました。ステパノが天が開けたのを見たと言ったとき、サウロは同じように天を見上げて、自分には何も見えないと思ったのではないでしょうか。サウロにとってステパノの証は非常にショッキングなものだったはずです。そしてこのステパノの殉教は、この時のサウロに大きなインパクトを与えて、あのダマスコの途上での劇的な改心へとつながったのではないでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。